柳沢子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは、かわいねぎさわこのお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。かわいねぎさわこです。
長井圭介です。
よろしくお願いしま す。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、
はい、
皆さんこんにちは。お星様になりました第91回の放送です。はい、6月の何日で
しょう、
23日ですね、はいはい、収録日は日曜日、11時過ぎぐらいからスタートしております、はいはい、本当はね11時ぐらいからできる予定だったんですけどね。
そうなんですか。
そうなんですよね。
なんでしなかったんですか。
いやー、なんかね、なんとかさんっていう人がねちょっと来なかったり、なんか
誰だそれは。
ねえ、もういつものことですけれども、
はいはい、
長井さんちょっと頼むよ。
あ、俺
お前だ。
あ、俺か。
そうです。
いや、申し訳ない、本当に
本当にね、今日はねゲストの方も来てくれるから。
本当です。ゲスト
遅刻ダメみたいな感じの空気だったじゃん。
ゲストさんが来るのに遅刻っていうのはね、ありえないですよ。
ありえないですよ、
本当にすまない
まあまあ、それはね、でも後からあのたっぷりゲストさんと、あ、ゲストさんに謝ったらいい。
あ、わかりました。
はい、はい、まずはですね、レギュラーゲストを紹介しておきましょう。アシャミンさんです。お願いします。
よろしくお願いします。
おはようさん。
おはようございます
ね、
はい、すみません
はい、だいたいリスナーの方には分かっていただけたかと思いますけど、まあまあ、でも今日は何ですか、元気ですか、アシャミン。
はい、元気です。
ほんまに。
なんとか大丈夫です。
はい、わかりました、はい、今日ね、
はいはい、
あの、まあ、始まってからすぐね出ていただくんですぐ分かると思うんですが、
う
ん、ゲストの方にね、
うんうん、
正直ちょっと緊張しておる。
それどうしてですか。
なんでなんで。
あのね、
うん、
先輩だから、
ね、あー、それはでも、
ね、ご緊張です。
先輩っていうのは、
はい、
かわいなぎさんの仕事上の先輩ってことですね。
そうなんですよ、はい、うん、ラジオでね、はいはいはい、お仕事で大変お世話になっておる先輩をわざわざ忙しいのに休みの日に呼びつけて。
ちょっといいですか今ね、はいはい、あの先輩をね、
はい、
呼んで緊張してると、
はいはい、
川柳さんがね、
はい、
大変お世話になってると、
うん、
俺初耳なんですけど、そんなことを聞いた
の。なんでなんで、どういうこと。
今までね、その人の話するときに、
うん、
大変お世話になってる先輩とかっていう話を聞いたことがないんです。むしろこの番組は呼びたくないっていう話をしてたっていう。
長井君やめ、長井君やめて本当にやめて。
違いましたっけ。
違う、そんなこと言ってないよ。
違う先輩だそれは。
あのね、ちょっと川井凪さんのそうイメージを下げるみたいなことやめてください。
元からそんなに高くはないでしょ。
ひどくないそれそんなことないっしょ。
それは後で聞いたら分かりますよ。
まあまあね、うん、はい、今日もですね、ユーストリームの生配信ももうスタートしておりまして、ご覧になってくださっている方ありがとうございます。うずら谷さん、おはようございます。
おはようございます。
長井さん、朝弱いですね、かっこ笑い。
申し訳ない本当に
ね、本当にこの遅刻率の高さはいいですけどね。はいはい、今日はですね、まあ、ゲストの方も来てくださいますし、楽しいコーナーも、うんうん、後半にも用意しておりますので、もう早速本編の方に行こうかなと思います。かわいねぎさわこのお星様になりました。皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあ、お便りが増えますように。
お便りはヤナスター .com へ。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあ、焼き豚 P の焼き豚がたくさん売れますように。
ああ、別の広告になっちゃった。
お星様通信2。はい、 今日最初のコーナーお星様通信2のコーナーです、
うん、
このコーナーはスタジオにゲストの方をお招きしまして、うんうん、私たちが輝くヒントを得ようという、
うんうん、
県内外でですね活躍していらっしゃるスターをお招きして、
なるほど、
はい、お届けするコーナーでございます。今日のゲストの方は早速ご紹介しましょう。今日はですねフリーアナウンサーの呉谷敦史さんにお越しいただきました。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
このね声の張り
張りが違いますね一つ言うてか、
はい、はいはい、どうぞ。
メガネよ。
あ、
メガネ。
メガネ。メガネ。
メガネよ。
メガネ。今日長い。
周りを見渡したけど、俺しかおらんかった。
メガネよ。なんか私30分以上待っとんじゃん。
申し訳ないです。本当に。本当に申し訳ないです。
メガネよ。あとよ、
はいはい。
逆に緊張しろ。逆に。
え、どういうことですか。
佐藤長い緊張しろ。逆に。ちょっと。
リラックス感が半端ないですよね。
いやでも本当に。
湯上がりよお前。さっぱりしてきたの？いっぱいってなんか。
さっぱりはしてないですけど、でも。緊張してますよ。
緊張してるの。
はい、うん、だから一周回った感じなんですよね。
もうね
振り切っちゃった感じ。
初めねここ入ってくる時にね、うん、あおはようございますって俺ずっとそっちの長井の方見てたんだけど一切目を合わそうとしないんだよね。
じゃあ違いますよ。
見ないようにこいつしてんの。
見ないですね長井
くん。これ帰ろうか今日。帰ってかま。
じゃあそうじゃなくてこう
嫌い。
そもそもの、
うん、
今日やっぱり印象的に僕、はい、遅刻してきてるわけですよ。
うん
うん、そうだね。
まずは謝ってね、すいません遅くなりましたって言って、うんうん、この時点でもあんまり目を合わせたくないわけですよ。
なんか分かるわ。
誠意が足らんけどね、まあなんか
でもその流れで入ってしまったから、
うん、
もうこの後も川上さんに進行をお任せして、うん、僕はちょっとなんか、うんうんうん、
なるほど。楽な立ち位置行こうとしようかな。
相づちしてようかなみたいな。
言ってやってくださいよ。いつもこんな感じですからね。
ええー、な
あ。でも僕は、
うん、
黒谷さん。僕でもね、うん、確かに遅刻して本当のことには申し訳ないです。
はいはいはい。
ただ、僕は栗谷さんのことをリスペクトしてます。ただ、僕の目の前におるやつはリスペクトはしてない。
久しぶりな、リスペクト聞いてな、あっさって思った。久しぶりやで。意味分かって喋ってる。
いや、もちろんもちろん。
リスペクト。
リスペクトです。尊敬ですよ。
どんなところを例えば。
例えばね、やっぱりね、栗谷さんといえば、
うん、
やっぱスポーツですよ。
そうですね。
やっぱね、まあいろいろね、地域スポーツ実況とかされてますけど、
はい、
そのスポーツに対して、例えば野球中継とかって、NHK とかで当然高校野球とかやってるじゃないですか。
うん、
そういう時にラジオを聞きながら高校野球の中継見るんですよ。で言ってみたら、うん、ラジオでどうやって言葉だけで伝えてるか、
はい、
野球中継を、
はい、
っていうのを参考に勉強されてるの、俺はそれを聞いてね、すごいなって思って、うん、こういうところですよ。
なるほど。
うん。
それはでもね、
はいはい、
確かにあるなと思います。
なんで便乗するの？それやめてください。
違う
僕の栗谷さんのエピソードトークに便乗するのやめてください。
そうですよね。俺安い人間に食ってないか。大丈夫か。
じゃあでも本当に栗谷さんってあの仕事に対するその真面目さじゃないですけど、こう事前取材のその勉強量とか、
うんうん、
多分全然違うと思うんですよ普通の人と。
いや全然普通よ、うん、
めっちゃやってるというか。
そんなことないですよ。だもうそれで飯食う夜、まあフリーアナウンサーという肩書きを一応名乗らせていただいてるんで、
はい、
でだからもうその時点でお金いただいて、まああくまでそのプロじゃないですか、
はい、
形としては。そこからその最低限求められることとか、逆にそれ以上のことをこっちから提供するっていうがやっぱり仕事やと思うんですよ。でだけんそれで手抜こうと思ったらなんぼでも抜けるんですけど、そっからどんだけできるかっていうところはもうある意味自分との戦いなんで、そこはだから手抜こうと思って自分に返ってくるんですよ結局ね。
あ、
うんうん、だからもうずっとやれることはやるっていうのは続けてるんかなっていう感じですけどね、うん、だからまあそのスポーツとか、まああとこういうラジオとかでも喋らせていただいたりとかして、うん、だからできるだけそのまあね、よくアンテナを張っとくっていうのね、あるけれども、あれはもう、もう普通で、そっからプラスパーソナリティとして、その自分のパーソナル部分をどんだけ乗せられるかっていうのが、多分その喋りの色だったり、個性だったりっていうところやと思うんやけど、これ真面目な話してええんかな？
いや、ね、もう超勉強になります。
浅いでしょ？
お前が言うな。お前が言うな、浅いよな。浅い弱いやつが浅い言うな、お前。
ほんまにこの子は。いや
本当に。でも今ってそのスポーツっていくつやってらっしゃるんでしたっけ。本当にどのスポーツもできるんちゃうかぐらいいろんなのやられてるじゃないですか。
いろんなスポーツやらせてもらいましたね。野球、サッカー、あとバスケットボール、香川だったらアイスホッケー、
はいはいはい、アイスフェローズありますね。
あとね、一遍だけねラクロスっていうのもやったんよ。
ラクロス
実況ですか。
実況、ラクロスの実況。
でも何を参考にして実況するんですか。
ラクロスって私見たことないかも。実況
ラクロス、そうそう、だからもうまあ、そのドラマとかしかな見たこともないんで、だからもうまずもう参考書こうって、もうあとはもうラクロスって検索してウィキるわけよ。
ウィキる。
ウィキるわけよ。
なるほど。
ググるわけよ。で、そう下調べして最低限のそのルールとかね。で、あとはその対戦チームがどんなチームなんかっていう、僕やったのはその、大学の女子チームの対抗戦っていう感じでやって、はいはいはい、でやらせていただいてっていう感じやったかな。
すごいね。
だからね、実況ね、そのスポーツ実況ってどちらかというとその、まあ、局アナさんだったりとか、はい、そういうのもほとんどだと思うんですけど、最近ほらテレビとかね、まあラジオ、まあラジオは最近まだ続けてるけれども、まあプロ野球とか、ね、あとその高校野球とか、なかなかこうテレビとかも中継少なくなってきたじゃないですか。
そうですね、はいはい、
だからそこでまあ今のまあ香川とそのケーブルテレビさんとかで中継とかされてるんで、まあそこでそのお声掛けいただいて、で、あとはもう自分でもういろいろ調べたりとか、そういうのやっていくっていう感じやから、だからもうきっかけも、だから喋りで目指したのは僕が高校野球だったんですよ。初めて。
そうなんですか。
そうそうそうそう。1993年、4年だったかな。観音寺中央高校っていう高校が、
はい、
春の選抜大会で初出場、初優勝を飾った時があったんですね。で、その時に、まあ、僕まず小学校3年生か4年生ぐらいだったんですけど、はい、で、その時に、まあ、ちょっとおじいちゃんおばあちゃんの家に泊まりに行ってたわけですよ。夏だからね。はい、春に、春休みで。で、行ってて、で、カーラジオを聞いてたんですよ。はい、で、そしたら、うちのじいちゃんも元高校球児で、で、野球中継をそのまま、まあ流してたわけで。で、その優勝した時、まあ特にその、関東中央高校が勝った時ですね、は、その情景が、ラジオ聞いた時に、まだ小学校3年生、4年生ちっちゃいんですけど、浮かんないんですよ。頭の中に。もう黒土、頑張る選手、
はい、
それを応援するアルプススタンドの生徒たち、でそこで演じられるドラマっていうのが、音声だけなんやけど頭の中でパッと情景がもう浮かんできたんですよ。でこれはええな、あ、いいな、やりたいなって思ったんがこの世界目指したきっかけですね。
でそこからずっと本当にそれを目指して実際今こうなって活躍されてるわけじゃないですか。こう具体的に子供の時とかにこうなるためになんかこういうことをしたとかっていうのってありますか。
ね、小さい頃からその人前に立つっていうのがそんなに苦じゃなかったんですよ。まあ、特にその中学校とか高校になると思春期ど真ん中じゃないですか。だからすれたりとかちょっと頑張るのが恥ずかしいみたいな。
車に構えるじゃないですか。
そう、はい、恥ずかしがって。でもそれを恥ずかしがることが恥ずかしいことなんやっていうことに気づいたんですよ。中学校入ったぐらいにすぐ。
早いですね、気づくの。
もう早かった。もう年処理やけんな。精神年齢38ぐらいだったんちゃうかな。で、そこからそのいろんな、例えばまあ合唱コンクールとかあったら、歌うんじゃ面白ない。指揮者やらせろ。とか、演劇とかやるんだったら、主役はもう構わんと、ちょっと悪役やらせてくれっていうのをやっていった。でそこからその自分がや喋って人前で喋ったりとか、何かをやったりっていうんで、そこがちょっとずつ訓練を重ねてたんかなっていう感じしますね。
ああ今振り返るとっていう形
ですね。そう、であと高校まで僕自身も野球やってたので、
あ、
高校球児だったわけですね。
強行球児
高校球児だったわけですね。
そういうの拾ってこられるよ今日は。
怖い
長井くんノーノー今のノーノーやで。だから高校野球、まあ野球もそうなんですけど、その声出す、
あ、はいはいはい、
待ち声みたいな感じで出してるじゃないですか。だからその声出すっていうのもやっぱり人前で大声出すってもそんなに恥ずかしくはなかったですね。
あー、そっか、そこからもうちょっと尻込みしちゃうというか、そういう人ってやっぱりいっぱいいますもん
ね。出さないとやっぱり逆に先輩とかにね、なんで声出してないんやっていうふうに怒られるから。
確かに。
そう、だからそこからですね。で 高校卒業してアナウンサーの専門学校に東京に
行って東京行ったんですか。
東京行った。
そうなんですか。
で一人暮らし、そのアナウンサーの勉強も専門学校だって2年間、
はい、
勉強したっていう感じですね。
今のソーシャルストリームの方でさっきの高校野球のとこの話なんですけど、はいはい、うずら谷さんが香川で強い学校っていうと高松商業のイメージっていうのをなさってますけど、
やっぱり四国4県 ね、うんうん、ね商業高校強いですね。
栗谷さんの時ってどうでした。ちなみに
僕の時はですね、あの高校3年生の時に初めて香川西高校が甲子園行った年なんですよ。でその決勝戦も、うん、まあ、香川西高校と高松南高校の決勝戦で、
で今あんまイメージがない。
そうそうそう。で9回表先攻が香川西高校だったんですけど、ツーアウトで確か2点負けてたのかな。でそこから香川西逆転したんですよ。
ドラマや。
逆転でその時に高松南高校、敗れた高松南高校に、はい、呉谷というか一人いたんですよ。同級生で。でその試合で呉谷、その呉谷があのホームラン打ったんですよ。で僕たまたまそれ中継見てて、はい、あんたこう伸びてく伸びてく、呉谷入ったー言って、俺一人で家で何をしょんやろうと思いながら
お家にいたんですね。
違う、呉谷は甲子園 目の前にしとんのに、うん、俺一回戦負けてめっちゃスイカバーク夜やると思いながら何しょんやろ俺って思って辛かったね。だからその時初めてその香川西高校が、はい、甲子園に出場したっていう感じですね。
今強いですけどね。
そうやね。
そうやね。
結構毎年いいとこまで、
うん、そうそうそうそう。だから今年もまあいろいろ取材とか回らせていただいて、やっぱまあ私立のね、私学の学校とかもそうですし、
新生とかですね。
そうそうそうそう。今年はまあ公立高校も結構ね強い、いいピッチャーが揃っているところとかもあるんで、まあ久しぶりに公立高校が甲子園出るのも可能性としてはなきにしもあらずかなっていう感じでございますけどね。
ちょっと今の段階で呉谷さんおすすめというか、ここが来るんじゃないかみたいなのこそっと教えてもらえないですか。
こそっとめっちゃこれ配信されてますやん
ガンガン
流れてますやん。ガンガン流れ
てますけど、
あのね、やっぱ本命は今年は、うんうん、あの人生学園高校です。
そうなん、今年は最近あんまり出てないです
よね。確かにね、もう本当に数年前まで本当に甲子園の常連校の形でしたけど、
あの春の大会、まあ、県大会制してですね、その後四国大会、あの各4県、確か2校ずつだったかな、出てくる学校、大会があるんですけど、四国大会で今年尽誠学園が優勝したんですよ。要するに春の四国王者っていう形になって
る、ね、なるほどなるほど、
で、今年は、まあ、その勢いもあって、でやっぱり取材とかその他の学校の監督さんとか、聞いてみても、どこ強いですかって聞いたら、やっぱ人生やなっていう声が圧倒的かなっていう感じかな。
あ、そうなんですね。
だからまあ私立ね、やっぱ本命、まあ、今回の今年の本命はやっぱ尽誠学園高校かな。であとやっぱり今年ちょっとこうダークホース的なところで言うと、まず志度高校。
志度高校、
志度ですか、
あまり聞かないですね、
はい、昔はそれこそ志度商業っていう学校名だった頃、ほうほう、まあ、僕も生まれてないんですけどその頃は、まあもう高校もう常連高商か指導商かって、あと丸亀商業って、今は丸亀情勢になってるんですけど、この3つ三勝、まあ勝利だからね、三勝というかね。で、この指導高校が今年は、まあピッチャーも結構いいという形で、だけ打線も結構つながりがあるので、これダークホース的な感じかなっていうのが。そうそう。で、今さっき言ったその香川西高校を、春の大会初戦で破ってるんですよ。ちゃんと。だから実力もちゃんとついてきていて、さあその夏の大会どうなるかっていう感じ。ですよね。
ちょっと気になりますね。
そうですね。
今回ちょっと見とこう。
でもやっぱ蓋開けてみないと分かんない。夏は。
ああ、そうなんですか。
絶対強いところがこけるって言ったら夏の大会ほとんどなんですよ。
ああ。
でそれも初戦。やっぱみんな方もう初めてその夏の大会3年生にとってはそれこそ最後の大会になるんで、うんうん、それやっぱちょっと硬い。緊張してね、プレーが硬かったりとか普段の、実力発揮できないっていう可能性が
なんかプレッシャーみたいなの、
そうそうそうそう、がやっぱり初戦にあるので、強いところがコロッと破れてしまうっていう可能性がやっぱり初戦がありますね。初戦が一番こうキーポイントかなっていう感じかなっていう感じかな。
なんか高校野球見たくなりますね。栗谷さんがこうやって紹介してくれると、
そうそうそうそう、うんうん、でもまあ実況もそのしたいっていうのもあったし、うんうん、あとそのいろんなその専門学校とか行ったらその、まあ、実況以外にもフリートークとか滑舌とか、うんうん、ボイストレーニングとか、うんうん、いろんなの勉強やっぱさせられたんで、うんうん、結構面白かったですね。落語やれとか言われましたよ。
いいですね、
うん、落語とかあとコント作ってこい。
そんなのもある
あるあるあるある。
やっぱそれは話の組み立て方とかの勉強
ですね。そうそうそうそうそう。
あ、なるほど。
だから今ねそれこそ当たり前になりましたけど大喜利とか、はいはい、あとその、まあ、シチュエーションショートコントかな、あ、うん、そういうのをやるっていうの結構あって、で結局それって短時間で考えて、はい、でパッと出せるか、うん、でそれがまあお笑いだから面白いっていうとこベクトリングダウンやけど、それがガラッとそのアナウンサーとかパーソナルっていうところを言うとへーとか、ちゃんとその話の核心ついてるっていうところに持っていくっていう、まあ応用になるわけよ。でその基礎で大喜利とかそのコントとかっていうのをやるっていうのがありましたね。
なるほどね。
でその時同級生が柳原加奈子だったんですよ僕。
え、そうなんですか。
同じ専門学校だったんですよ。
すごい
抜群でした、あの子。
あ、その当時から。
あ、もう違います、あの子。
へえ、
うん、本人とも何回かその学生時代同い年なんで、うん、ご飯行ったりとかさせていただいたんですけど、うんうん、もう持ち前のキャラクターももちろん面白いっていうのもあるし、うん、賢いんですよやっぱり。その賢いっていうか勉強できる賢い、まあ、もちろんあの子は体育以外基本5だったんですけど、
なんかあれですよね、頭の回転が速いっていう感じですね。
そうそうそうそう、うん、で、あ、そこ見るかとか、うん、その違った角度で見られるっていうのがやっぱりあって、だから卒業しても1年2年ぐらいでもすぐもうデビューとかねとさせた、一気に売れて、うん、今でももう活躍されてますからね。それは勉強になりましたね、うん、やっぱり。うん、
でもその当時のその勉強をまあ生かして、本当に今もいろんなことされてるじゃないですか、
はいはいはい、
そのスポーツの実況とかスタジアムの DJ とか以外にもラジオとかいろいろされてると思うんですけど、うん、その中で一番これ難しいなみたいなってどのお仕事ですか。
難しい、あのね、ね、婚活の司会って僕ね何回かやらせていただいたんですけど、めちゃくちゃ難しいんですよ。てか僕なかなかまだマスターはできてないんですけど、はい、まあ、まだ回数そんなにやらせていただいてないんですけど、うん、婚活のイベントって、うん、要するに30代とか40代、うん、まあ、はたまた50代とかいう男性、うん、女性が集まるじゃないですか、はい、で、そういった方々って要するに自分より全員年上になるわけですよ、
うんうん、
で年上の方を、はい、方の恋愛を応援する場を盛り上げるとかっていうのは結構これね、うん、難しいなっていう。あ、失礼があってはいけないし、うん、かといってその硬い感じで頑張ってくださいみたいな感じで言うと、ただでさえ引っ込み思案な特に男性の方はね、そういった方が多いから、こう気持ちを乗せていくっていうのがすごく難しいなっていう。
ああ、なるほどなるほど。
よくよく、だからその初めて、あ、いいですよやりますよっていう感じで最初はその、まあ、受けた時は軽い気持ちだったんですけど、うん、いざその会場でその本番やってみると、うわこれは難しいっていう。で参考にするそのお手本というか、うん、いう人も周りにはそのおらんかったんで、いないでしょその20代とかで婚活とかそんな司会やる人なんて。
いや聞いたことないですね。
それが一番難しかったかなっていう感じですね。
婚活の司会さんって、うん、具体的にどんなことするんですか。あんまりだって入りすぎてもダメじゃないですか。
そう
参加者の皆さんたちがこう話ができるようにっていうことをしないといけないんでしょう、うんうんうん、
特にその女性、まあ大体その男性1人女性1人ないし、うん、女性2人って、まあ、司会者2人立てるのがほとんどなんですけど、うん、やっぱり女性の方はその気持ち的に結構応募してる時点で、女性ってなかなかその最初応募するのがもう最初ね、ああやっぱこんなところに応募するのはっていう、でもそこにちゃんと応募して来られてる自身で結構こう肝が据わってるんですよ。
あ、
見つけるぞっていう、
なるほどね、もう
楽しむぞっていう感じで、はい、でも男性はとにかくまず嫁が欲しい、彼女が欲しいで、まず
なるほど、
そうまず送ってみる、
ちょっと違うんや男性、うん、
でも行ってみたら結構その時点でまだこうあわあわなってたりとかっていうのが多いですよね。だから逆にこう女性の方はお任せっていう感じで、どの人がもう気になるんっていう感じで話聞けるんですけど、はい、男性はだから 気がついたら男性同士で固まってるんですよ。そこに女性と男性がまあ2対2とかそんな感じで女性1人に対して2人ぐらい囲んどるっていうんだったらまあ、ああ頑張っとるやんっていう感じなんですけど、男性が4人ぐらい固まっててなんかやってるからお前らあれじゃねえのと思いながら
何しに来とんねんってなりますよね。
だからそれをうまく気持ちを盛り上げてあげるっていう、なんかその入りすぎちゃいけないっていうカーネギさんがおっしゃったんですけど、男性に関しては逆に入って懐に入ってあげないとダメだなと思って、背中を押してあげるとか持ち上げてあげるっていうのがやっぱり男性女性それぞれやっぱ違うなっていう感じでしたね。結構これは苦労した。
やっぱそこの違いもあるんですね。
難しかった。
それもでもやってみないとわからないことです、
ね、から今でもこれね、テンパる僕もやっぱりこれは難しかったかな。
なかなか本当にね、それこそ誰かに習うとか、今までの前例がまずそんなにないじゃないですか。最近ね、できてきたもの
ね、やっぱり
余計ね難しそうですよね。
そうだから僕自身もそのもう独学なんで、その喋りとか、あとそのどういったところを注目していくかっていうのも独学なんで、正解ないんですよ。だから僕自身もこれでよかったんかなって、仕事終わったりとかそういう喋りとか終わった後にやっぱり反省もするし、でも逆にそのまあ、先輩とかでこうだった方がええんちゃーんとか言ってくれて、あ、なるほどなっていう感じで指摘してもらって初めて気づくっていうところもあるから、結構だからみんなもあると思うよね。言われんかったら、あ、そうだったんやっていう、多分みんな喋ってても、
なんか思い込みとまでは言わんけど、結構こう、 こうって決めて自分の中でやってるやつってなかなか直せないとか、直す以前に気づかないやつも結構ありますもんね。
特にその人によってはそのこうじゃないとダメっていう考え方とかやっぱ持ってる、まあ先入観とかね、そういった部分はあったんやけど、でもそれまず捨てないかんなっていう感じがやっぱり一番勉強になってるかなっていう気はしますね。
でもそうやってこういろんな活動をされてて、であんまりこうラジオでこう聞いてっていうのもどうかなと思うんですけど、香川ってそんな都会じゃないじゃないですか。
まあね、ね、まあね。
で、やっぱりこう東京とか大阪とかとそういう司会とかラジオとかの仕事の量って全然違うと思うんですよ、正直。なんでこう香川でやろうかなというか、その東京に、例えば東京のアナウンススクールに行かれてたわけじゃないですか、そのままその東京でやろうとか、例えば大阪に行ってじゃあやろうかとかっていうのはなかったんですか。
2年間僕専門学校行って、で1年間実は就職浪人してるんですよ、僕自身が。で就職浪人して僕自身はその芸能事務所とか養成所とかっていう考え方じゃなくて、放送局に入りたいってまず思ったんですよ。放送局でその局アナとか、そういうレポーターとか、そういう仕事をしたいって思って、で、1年間その就職活動をしてて、なんぼやろ、履歴書だけで200から300ぐらい出したかな。もうそれ第一章もテレビラジオね、県営とか、まあコミュニティ FM とか、ケーブルテレビも問わず全国全部出して、だから北は青森で南は宮崎まで受けに行ったかな。
すごい。
でも書類審査通るかどうかっていうのは200仮に出したとしたら20通10分の1あるかないかっていう感じです。
放送局は本当に難しいというか、その数自体、募集の数自体がもう少ないですもん。
そうそう、少ないのに多いっていうね、応募する人数が。
定期的にね、その募集毎年してるような役職でもないんで、だからそこの部分でまあもう本当にとにかく受けるっていうか入り込むっていう感じで、それも先生、その専門学校時代の先生もとにかくまず入り込めっていう形で言われて、だからケーブルテレビとか受けた時は、例えば電気工事やけど君こんかとか、それこそちょっともう放送局辞めてツアーコンダクターとかそんなんも受けて、まあそれで内定もらったりとかもしてたんですけど、でもやっぱりその内定ですっていうその通知見たけど、見た時に普通に嬉しいっていう感じだと思うんですけど、全然思わなかったんですよ。逆に、あ、受かってしまったっていう感覚。申し訳ないけど、その受かった内定出してもらった時にはすみませんっていう形で内定辞退させてもらって、で、たまたま地元の放送局は受けへんのっていう感じで、 もうその時にそのとにかく放送局って、ね、地元の局なんてもう一切めくれてなかったんですけど、でたまたまその話先生にアドバイスもらって、今でもあれば FM 高松に、
はいはいはい、
当時の部長宛てに手紙書いたんですよ。何でもしますんで、もう制作でもアルバイトでももうボランティアでもいいんで一度お会いしてくれませんかっていう形で手紙書かせてもらったんですよ。で応募というか送らせてもらったら折り返しその当時の部長から連絡が来て、
ほうほうほう、
じゃあ一回ちょっと会おうかっていう形で
触
れ出した。でその時に会った時に、君はまず香川に帰ってくるんかそれとも東京におるんか、それをまず決めなさいって言われて、一切それ考えてなかったですよ。その実家に帰る、地元に帰るっていう感覚が、もう、帰るつもりはほとんどなかったんで、出て行った時は。でもそれ言われた時に、どうだろうかなって考えた時に、よくよく考えたら、その、まあ、今だから言えるんですけど、その FM 高松っていうのを、ほとんど聞いたことなかったんですよ。そのコミュニティ FM がある。県域とか、AM ラジオの分はたくさんあるっていうのは知ってたんですけど、その市町村ごとにラジオ局があるっていうのは、ほとんど知らなくて、それも香川に、高松にあるって知らなくて、で、逆にそれが知らなかったので勉強したいな、やらせてもらいたいなっていうことで、で、そのあったるかに3ヶ月後ぐらいに、帰る。つもりありますっていう形でまた手紙を書いてっていう形で、そしたらその数週間後にたまたま一人ちょっとスタッフというか社員がおらんのにやけど一人補充しようと思うけど君来るかっていうことで声が飛んだ。で本当にタイミング、後から聞いたらもうそれ辞めるときにもう求人とか出そうかって考えとったっていうことで言われて、でその前にその当時の部長とかに会ってその名前知ってもらってたんで、君、まあそれこそ営業職やったんですけど、今回っておっしゃっていただいて、やりますって帰ってきたんですよ。
まあその時は本当になんか営業っていうと、そう喋る仕事ではないじゃないですか、そのラジオ局だとしても、それでもいいと思ってきたんです。
とにかく入り込めっていうことやったし、あとそのコミュニティ FM って、普通の一般企業、まあ営業とか経理とか、まあ総務とかいろいろあると思うんですけど、やっぱコミュニティ FM っていろんな形があって、もちろんその営業と制作がきちっと分かれてるのもあるし、逆にその営業しながら喋ってる人とかもいるんですけど、やっぱ特にコミュニティ FM って人数ね、もうそんなに多くないんで、結構、で、僕自身もその喋りやりたいっていうのはやっぱ知ってたんで、周りの先輩方も。だからそれこそ、じゃあちょっと CM これ読めるかっていう感じで声をかけてもらったりとか、あと一番、良かったなって思うのは、その、フリーで活躍されているパーソナリティの人が、結構、その FM 高松当時はいらっしゃって、だからその、もう全員もう第一線で、そのフリーアナウンサー、パーソナリティとして香川県で活躍されてる方ばっかりだったから、その人の喋りとか、その考え方とか、間とか、そういうのをお金いただきながら勉強できるっていうのは、すごく勉強なんだ。
なるほど。
あとはそのラジオって形見えないじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱり音声とか、まあ、CM とかね、コーナーとかで何々の提供でお送りしましたっていう感じなんやけど、その作ったものをお金に換えるっていうのは学校では勉強してないよ、やっぱり。そのね、経営学とかそんなやつあるかもしれないけど、喋る技術ばっかり勉強してて、それをお金に換えるとか、その、要するに商品にするっていう考え方が一切なかったんで、逆にそれは、その勉強というか、初めて仕事、営業っていう仕事を通じて学んだなっていう感じはしますね。で、初めてそのラジオっていう、そのメディアの現状というか、どんな媒体なんかっていうのも、知ることができたかな。で、そっからいろいろフリーになってって、だから営業やって、制作やって、喋ってっていう感じで、一通りはもうやってはきたんで、だから、ある意味、こう、ただでさえその、僕今、27なんですけれども、
はい、
同世代がもう喋り手数じゃほとんどいないんですよ。同級生とか、まあ、その、近い先輩っていうかな、
はい、
もういないし、で、やっぱり、かといって、この、こういう営業とか制作とかいろんなことやってっていう、その同じ境遇を体験した人もほとんどいないわけなんですよ。だから、ある意味、これが自分の武器でもあるし、 ある意味それがパーソナルっていうところなんかなって、うんうんうん、ただそれで聞いてる人とかスポンサーさんとか満足するような喋りとか、あ、この君やってよかったな、古谷君でよかったなっておっしゃってもらえるような喋、り手になりたいなっていうのがもう究極の目標かなって感じかな。
うん、なんか、うん、栗谷さんのその姿勢あってこそのなんか縁とかタイミングとかっていう感じがこう話しきっきょってするよね。
そうですね。
もうだから俺な、その、まあ、手紙出してたまたまスタッフ補助やったけど、もうね俺ね、うん、それで使い果たしたと思う。
いやいや、
もう俺ね、あとね転げ落ちるしかないもん。
そんなことないでしょ。
ごめんね、もうなんか栗谷容疑者とか言ったらごめんね。ごめんね、もういろいろやっちゃうけど。いやいや、
掴みに行ってますから ね、
うんね、うん、そうそう、自分でこう動いて、うん、未来のためというか、そうそうそうそう、っていうのが全部形になってきてる感じがすごい聞いててすごいなと思
います。うーん、まあそうかな、
うん、ソーシャルストリームでもズラ谷さんがタイミング次第では東京で活動してたかもですねってい
う可能性はあったでしょうね。
本当になんかご縁みたいなのがねあって、
でも帰ってきて、うん、でもまず香川で一番撮りたいなっていう気持ちがあった。それ何において一番か分からんけどね、うん、その実況とかその喋り手としてなのか、うん、男の喋り手としてなんか、うん、またその違った形でって思ったけど、とにかくまず香川でこれって言ったら古谷さんやろっていうもう一つ作りたいなって思ったのはあるかな、うんうん、だからそこからまあその将来的に東京行くのかとかどうするのかっていうのは、うん、まあ、今のところあんまり考えてはないんですけどね。
これから何かこういうのしたいなとか、お仕事の、まあ、ジャンルでもいいんですけど、何か挑戦したいこととかありますか？
挑戦したいことか、そうやな、まあいろいろスポーツはもうやらせてもらったんですけど、うん、今度はもう今ね、その特にラジオとか、まあ、テレビもそうかな、若い子向けの番組ってやっぱ少ないと思ったんですよ最近、
うんうんうん、
特に若い子ってその中高生とか、
はい、
そこ向けの番組とか、特に、まあ、夜とかになったら、まあ、オールナイトニッポンとか、うん、そういった、まあ、昔からあるような番組があるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その地元の局が作るその若い子向けた番組ってほとんどないよな
そうですね
って思ったんですよ、
はいはいはい、
でプラスその若い喋り手もいないよなっていう形、うんうん、まあ、それはもう放送局に勤めとった人間としてその若い子をちゃんと育ててこんかったっていう責任ももちろんあるんですよ、僕らと僕としても、
うんうん、
まあ、もちろんその二十何本の僕の若造が言うわけじゃないですよね。だからそういう、うん、若い子が喋って若い子に向けて、うん、伝えたい番組、うん、っていうのを作りたいなっていうのはありますね、うん、
プロデュースしていきたい、
そうそうそうそうそうそうそう、
あ、なるほど、
もうやりたいもん、もう大喜利とかすんげーやりてえもん。超やりてえもん、
うん
うん、
やりましょう。
長いにやりましょう、やって
ここでやりましょう、じゃあ
な、え、何、大喜利をですか、
大喜利というか大喜利もそうですけど、その若い子がっていうのを、
なるほどなるほど、
うん、やっていけたらいいですよね。で
も確かに確かに ね、
いやすごいな、でも
みんなあるんじゃない、やっぱこういう喋り手さんになりたいとかっていうのはそれぞれやっぱり
永井さんあるんですか。
いや、なんでしょうね。
今リスペクト言ったよな、
まず
嫌
から入って
た完全に。
いやいや、そんな、そう、いや、ありません
、お前話半分で聞きよったな。
ちゃんと聞いてましたよ。
なんでしょうね、まだ寝てんじゃない。
いや、寝てないです。なんでしょうね、でもやっぱもうちょっとあるんですけど、
うん、
うん、例えば、
うん、
栗谷さんみたいに、
うん、
例えばこう話してて、今話してても分かった通りガシガシこうしっかり自分を出せる人がやっぱりパーソナリティにふさわしいと思うんですけど、まず僕はなんていうか、例えば川柳さんとラジオやってたら、僕はとりあえず黒子に徹したいわけですよ。黒子に徹するけども、徹するけども、そこで川柳さんが言えなかったこととか補足していったりとかっていうこと、なんて言ったらいいんだろうな、本当にあれですよ、プチトマト的なサラダの、
わかりづらい例えやな。お前は若干目立っとるやないか。
プチトマト、プチトマトって結構重要じゃない。
じゃあ何
ちょっとしたお前 OL の楽しみやないか、それは。ランチの
じゃあ何やろ。
でもそう、今その黒子に徹する言うたけど、
はいはい、
徹するんだったら世界一の黒子目指せ。
世界一の黒子、
世界一の黒子、
もう相槌打たしたらもう右に出るもんはない。 なるほどって思うよ。
長井くんと喋ってたら気持ちいいわみたいな。
だってほら映画とか見よっても主役がドラマとか見よっても主役おるけど、はい、逆に脇役とかの方が立つってあるやん。
あります
ね。それでやっぱりあの目立つないし味があるなっていうがやっぱり俳優さんとか女優さんとかでもおると思うけ、うん、長井くんそれ目指したらええと思うんやけどな。
そうなんていうかあれなんですよ、キャッチャー
キャッチャー、キャッチャー
喋りたいって基本ピッチャーやと思うんですよ、うん、でも、うん、キャッチャーがおってもええなっていう、その時は、うん、バッテリー組んでる時例えば2人で喋ってる時は、うん、ファイナーさんがピッチャーで僕キャッチャーだとしたら、うん、基本はピッチャーピッチャーでいいと思うんですよ、うん、喋り手だったらやっぱりラジオとかは、うんうんうん、でもピッチャーキャッチャーでやってて普通に聞いてると分からんけどキャッチャー変わったらあれちょっと違うなっていうのがもう僕の中だったらもうそれで満足なんです。
あ、全く取られてる気はしないですけどね、う
ん、
普段
多分
ね
ここ3人みんな頭の中で何を言うんやろな
全くコントロール力もみんな持ってる。
キャッチャー言われてもう長くえあんな古田目指しちゃうびっくりしたわ
向こうもみんなうなずいてたよ。
今高さがないってことですね。
満場一致やで今
佐藤さんどうな
ん。あ、私ですか、
うん、
私はあんまりこう人を引っ張っていく方ではないと思うんですよ。だから番組を作っていても、うんうん、ガンガン行こうぜっていう感じの番組よりはどっちかっていうとあのコミュニティ放送が私もすごく好きなんですけど、例えば車に乗った時だったりとか台所で料理をする時にこうラジオをつけた時おかえりって言えるようなそんな感じの番組でパーソナリティでいたいなって思います。
いいね今のお帰りいいね。俺目覚まして録画しないもん。もうすんごいもう、
ま、今超可愛かっため
っちゃ可愛かったもん、うん、今ちょっと着信にしていい今の
ありがとう。
ちょっとお帰りもう一回お願いできますかね。
ちょっとお帰りって言ってもらっていい。
お帰り
たまらん
たまらんありがとうございます、ね、
でもそれってやっぱりその自分のキャラクターとかそれこそ目指したい、ね、やりたいとかこういう人になりたいっていうのがあってそこのねポジションっていうか
ね
やってるっていう。ええよね料理作りよっておかえりって言ってくれる。で聞いてんのプチトマトなんやねんこれ今できたの言って。
プチトマトでも切らないでしょ。
知らねえよ
そこ
長い
プチトマト
そこ黒子に徹しろよ
いや、僕でも悪い部分が出ましたね
その中途半端に爪痕残すのダメようよもう怪我しちゃうじゃんもう。
加賀さんにも聞いてみましょう、うん、
いやあのね正直、
はいはい、
私なんていうんですかねパーソナリティとしてこうなりたいっていうよりかはなんか場作りみたいなのをしたいんですよ。
はあ、はあ
場作りですか？
なんて言ったらいいんですかね。
でも極端な曲、まあ、極論ですけど、うん、お星様ですよね。
うん、
その、うん、誰かが喋る場だったり、うん、誰かが活動する場だったりを作りたい、うん、土台を作りたいってことですね。そうそうそ
う、なんかあの腹っぱがあって、
はいはいはい、
踏んできたい感じ。あんまりその
なんだんだん頭の中にハテナが出てきたで、ね、でも要するにこういう、まあ、このお星様もそうやしそういう喋る場をまずは自分が提供して
そうそうそう
でみんなが喋ってでその中で自分も自分の色が少し出せればっていう感じってことやの。
そうそうそう、うん、なんかそんなにこう出ていかなくてもいいしそんなに誰かをこう黒子的なみたいなことをしようって、うんまあまあ思うけど
でも一番こうなんていうのニュートラルな部分で
そうそうそう、うん、なんか上から見ときたいみたいな
寄せ植えみたいですね。
寄せ植
えいろんな
寄せ植え、う
ん、
でもまあ
久しぶりに聞いたら寄せ植えって
原っぱに、うん、まあ川根さん例えばその原っぱを買い取って、うん、ちょっとみんな呼んできて、
うん、
お家作ろうって言って川根さんそのお家が出来上がって過程を見ていきたいってわけですよね。
そんな感じなるほどね
、
うん、なんかなんでこの呉谷さんの進路相談みたいな感じになったんですか。すごいありがたいですけど
でもまあ今ねそれこそまあ就職活動とかね、うん、大学生とかやってるんですけれども、うん、その自分が将来こうやりたいとか、うんまあ、それこそ会社入社して出世したくないっていう人とかもやっぱりいる、
うん、
数字を調べてるじゃないですか、
うん、あうちの父親や
なだからちょっと質問しようか。だから要するに自分が こうなりたいとか将来こうしたい、まあそれがねその社長になりたいとか独立したいとか、うん、逆にこの勉強して違うところで活かしたいとかっていうその道筋、うん、そのゴールもうそれぼやっとしたもんでもええと思うんやけど、うん、それすら持ってないっていうのが、うん、やっぱり僕残念やなって思うんですよ。で特にその同級生とかってやっぱ会社員とか普通に働いてる子とかが多いんで、うん、まあそれこそ同窓会とかちょっとしたね集まりとか行ったら、はい、やっぱり何してんのっていう感じで僕も言われるんで、うん、もうたまに自分でも俺何してんだろうっていう日もあるから、うん、もう言えないのね、もういろんなことやりすぎてて、うん、でもやっぱりそのそれぞれその会社で頑張ってる人もいるけど、その特にその若い子ね20代とか、まあ、こう大学生とかは将来こうなりたいっていうのを持ってないのは残念だなと思うし、仮に今喋り手とかに、まあ、将来なりたいって子がいたとしてもこうやりたいですって子が出ないと、まあ、教えたりとかちょっとアドバイスしたりとか背中を押してあげたいってやっぱり できないんですよ。やっぱそれでこう次の世代にやっぱり続けていかないとなーっていう感じなんですよ、うん、それがやっぱ責任やと思うんで、
はい、
うん、だからそこがね、うん、いないのよ本当にもう誰でもなれるから いや極端な話誰でもなれる仕事だと思うんですよ。
なりたいっていうのがあれば、
ね、そうですね、
いけるいける、はい、あの中学校去年一昨年かな、あの授業一回行ったんですよ。その進路将来例えば、まあ、美容師さんとか、
はいはいはい、
自衛隊の方とかが、うん、まあ、1時間それぞれ授業してって、僕はその、まあ、しゃべり手っていう形で1時間授業させてもらったんですけど、うん、やっぱりあの学校じゃ教えてくれないことってやっぱこういうことなんやなっていうことをやっぱ生徒さん言われましたね、
うん、
例えばその発声練習とか、
うん、
でまあ放送部とかあればねあるかもしれない、発声練習とか、
うん、
あとその自己表現、自分でじゃあ1分間、スピーチしましょうとか、あと目の前にプチトマトがあるんでこれついて1分間喋ってくださいって言われたら、うん、やっぱりできんのっすよ、
うん、
でも難しいと思うんですよ、
うん
うん、でやっぱりあと最近そのパーソナリティとかラジオよりも、うん、声優になりたいって子が増えたね。
多いですね。よく聞く、確かに
多いね。もう授業でもその専門学校行ったんですけど、僕俳優より声優の方が難しいと思ったんですもん。
それはどうしてですか？
俳優ってその体とか表情とか、はい、そういった分で自分、まあ、その役を演じるじゃないですか、うん、声優って声だけじゃないですか、
うん、
もちろんその絵とか、まあ、あの洋画だとその吹き替えって言われると思うんですけど、うん、声だけでその喜怒哀楽とか、うん、その状況とかね、うん、自分の心境とか表すってめちゃくちゃ難しいなと思ったんですよ、
うん、
一回授業であのそういう勉強であのグーフィーの声してる島香さんっていう方がいらっしゃって、それが授業で講師で来てたんですけど、
はい、
全然違うんですよ。やっぱプロのスイッチ1個入ったら目の前にあっ、うわって言うんですよ。これは無理じゃんって俺思って、
うんうんうん、
ちっちゃい頃一回声優になろうかなって思った頃もあったんですけど、でもやっぱ違うって思った。だからそれ声優さんはやっぱすごいなっていう感じですよね。
だからなんか、
うん、
あのね今日ね、
うんうん、
お星様になりましたがね、珍しく番組趣旨に沿っとる気がする。
沿っとるん、
沿ってるんですか？
沿ってない、
うん、沿ってますか、
うん、
あ、じゃあいいことです。
なんか、ね、聞いてねえだろなんか
そんなこと聞いて
ねえ。お前の頭の中ではないやろ、スターダストレビューやろ完全に
完全にどういう意味かちょっと
わからない
ですけど、いやでも今日ね、すっごい、うん、ほんまに高校生とか大学生とか、うん、そのあたりの年齢の人に聞いてほしい。普段の分はちょっと、
でもちゃんとやっぱりちゃんと自分の中で熱さを持ってる人が話してくれてるから、うんうん、やっぱ違いますよね。
伝わるものもね、うん、違うと思うし、うん、すごいね。ちょっとじゃあポチポチ次のコーナーに行きたいなと思うんで、
はいはい、
最後に1個だけちょっと質問させていただきたいんですけど、グレタニさんの中で輝きとはみたいなのを聞いていいですか？
輝き、
うん、
やっぱ個性、
個性、
個性、
うん、
うん、
磨けば光るものだし、うん、何もしなかったらそのままくすんでいっちゃう、
うん
うん、だからあの磨けば磨くほど自分がどんどんどんどん変わっていくし、うん、それで仕事とかそのいろんな人を幸せにできたりとか、ラジオとかこういう喋りとかを通じてっていうのがあるから、その個性っていう輝きは常に磨いていたいなっていうのがありますね、やっぱり
個性、
うんうん、
なかなかこう自分の個性ってわからない、
そうですね、
こともやっぱあるじゃないですか。それをでもちょっと見つめていってね、
うん、
い いいね。いや、なんかまとめがすごく強引になりました。
長井くん、長井くん、長井くんが雑だよ。でも本当にね、その個性っていうのも、うん、だからその磨けばいいし、さっき、うん、その今、気づかないところもあると思うんですけど、うん、僕もだって分かんないですもん、うん、自分がじゃあ一番の売りなんですかって言われた時にパッと答えられない、うん、今個性って言ったけど、うん、じゃあその個性って何ですかって言われたらはてな
が、うん、難しいと思う。
その時に初めてじゃあ僕のラジオを聞いてください、喋りを聞いてください、でその時にあなたが思ったことがそれが僕の個性ですっていう感じなんですよ、うんうん、だからないものをやっぱり伝えるっていうか自分の声にしてっていくっていうのはすんごいこうやりがいもあるしね、うん、うん、ありがたい仕事させてもらってるなっていう感じは今一番ありますね、うん、
いや本当に勉強になりました今日。
ええんかい、こんな真面目な話で。
いや本当にね、今日ちょっとリスナーさんで降りたかったもんな。
あ、この場にはいたくなかった。
違う、長井くんの拾い方がちょっと今日悪意があるよね。
悪意はないですよ。
ひどいな。まあまあでも本当にありがとうございます。貴重な話をね、いえいえ、たくさん聞かせていただいて、うん、今日の話聞いて本当にこういうお仕事いいなって思った人も多分いっぱいおると思いますよ、
ね、うんうんうんうん、でぜひ、ね、それきっかけで、うん、まあ、僕以外の分でも人、うん、いろんなプロの方先輩方たくさんいらっしゃるんで、うんうんうん、そういう人の番組とか、うん、特にその地元ね、香川で頑張っているしゃべり手さんって意外と多いですから、うん、やっぱり、うん、その人の話とかしゃべりとかテレビラジオ何でもいいです、聞いてもらって、あ、面白いなとかちょっと興味持ったことで、それでそれが初めてが日常に変わって、それが僕は夢に変わってしまったっていう形やから、そのきっかけとしてそのちょっとラジオをひねってみる、ちょっとチャンネルを地元の曲に合わせてみるっていうのがきっかけになると思うんで、だからもうこういうね、ユーストとか文でもやっぱりそれであれちょっと面白いなとか、
うん、そうです
ね、面白そうだな、やってみたいなっていう人もやっぱりいると思うんでね、うんうん、何がきっかけなのか分かんないしね、
うん、本当にでも今簡単にこうやってみるっていうのができると思うんですよ、本当にユーストとかそれこそ誰でもできるから、うん、そうそう、本当にそうやって増えてくれたらいいなと思いますね、うんうん、ありがとうございます。はい、ということでまあね、話はつきませんが、
はいはい
はい、はい、ぼちぼちというか、
そうですね、
時間がね来てしまったということで、このあたりで、
はいはい
はい、この終わりたいと思います。クレタニさん本当に今日ありがとうござい
ました
。
ありがとうございました、
はいはい、このままエンディングまでクレタニさんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
してきました可愛いネギサーコのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。各コーナーへのお便り、普通おた、番組へのご意見ご感想など何でも構いません、宛先はすべて同じです。お便りyanastar.com までお送りください、ホームページのメールフォームもありますので、そちらもご利用いただけたらと思います、そしてツイッターやってらっしゃる方はyanastarjp をつけてつぶやいてください。番組内でご紹介させていただきます。はい、ということで可愛いネギサーコのお星様になりました、第91回お届けしてまいりました。いかがだったでしょうか、本当はですね、みんなで、はいはい、ショーイってゲームで遊ぶコーナーを ね、 ーーをね、うん、したかったんですけれども、まあためになる話がいっぱい聞けたんで、
じゃあやんないの？
やんない
の？やんないの？俺もじゃあ一人でやるよ。
終わってからやりましょう。終わってからね。終わってからここでやりましょう。
わかったわかった。
はい、本当にグレタニさん今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、うずらたにさんからソーシャルストリームの方でグレタニさんの冠番組期待してますっていうことでおっしゃってくれてます、
ね。いやーもうね、下水話しかしねえよ。今日真面目な話したけどね。もうこれね、もう上積みだけだから。もうそれ掘り起こしていくとね、下水話ばっかりやで。いやいや、ほんまに。
いやいや、でもね、うん、普段そのラジオじゃないところで呉谷さんとお話しさせていただいて、うん、ちょっと思うのは呉谷さんラジオだと深夜が似合うなってちょっと
いやまあそうですね
思うよ
ね。そうですね、
うんうん、
今日いっぱいいい話してもらったけど、
まさかの、最後
にちょっとさしとこう。
ラジオで話してくれたにさんと、
はい、
実際に会ったくれたにさんって、まあ多分そだいぶ違うと思うんですけ
ど、それちょっとごめん、ちょっと詳しく聞こうか。
で、本当はすごい真面目だったり仕事に対して熱心やったり、うん、真剣なのに、うん、ラジオで聞いてると、うん、何やこのなんかよう分からない
何やこの何やこの言うたんか
何でしょう、この逆にそれが面白いというか、
うん、
まあ、ギャップが、ね、よくあるっていう感じは言われますね、
うんうん、
でもそれだけ本当に個性の幅というか、
うんうん、
があるってことじゃないですか。やっぱりいろんなことができるというか、
うんうん、
いろんなところで使い分けてそうやってできるっていうのもすごいなと思います、
ね、うん、だいろんなクレタニヤツシを見てくださいっていう感じ、
うん、
僕自身がその商品やから、
うんうん、
あとはそれを、まあ、いろんなそのスポーツとかラジオとか、うん、まあ、レポートとかいろんな場面であるんですけど、そこで自分の味とか、うん、もちろんその自分自身を自分で料理するっていうのもやっぱりあるんで、
うん、
ここの部分をやっぱりそのまあもちろんそのプライベートとかその普段の素の部分もあるんですけど、
うん、
でそこでやっぱ違うそれぞれに使い分けるとか、
うん、
あこれ逆にラジオでも使えるなとか、あこれレポートでも使えるなっていうのはやってみて初めて気づくこともやっぱ多いんで、
うん
うん、だからいろんなことを経験してもらいたいですね、
うん、
おしゃべり手さんとかは、
うんうん、
今日名言いっぱいありましたね。
ありましたね、
はい、うん、本当に、いやあのね、帰って録音したやつをじっくり聞きます。
今日は聞いてなかったんですか。
だから
え
長井さん
60分返してくれ。
聞いてましたよ、めちゃくちゃ聞いてましたけど、うん、それをまたこう改めて噛み締めたいなっていう。
嬉しいな、
何度も何度も聞きながらね。
そう、う
ん、もう長井くんなんかもう消去やで多分。
今わたわたっていう感じですか。
え、
わたわたって
うっちゃいわー言うて待ってくれないや
ん。そんなことはしないですよ。
いやでも本当に個人的にもっといっぱい聞きたい話があるんで、ちょっと放送終わってからね、
う
ん、またいろいろ話も聞きたいなと思います。そうですね、あのなんていうんですか、同業だからこそ聞きたいこととかってあるなってちょっと思いましたので、はい、ぜひまたよろしくお願いします、
はい、
またあの番組にもぜひ遊びに
来てください。ありがとうございます、今日ね、お招きいただきまして、はい、
ありがとうございました。こちらこそ本当にあのうちの永井がお待たせして申し訳ありません。
いえいえいえいえ、
すいませんでした。ありがとうございました今日。
永井、後でトイレ来い。
怖い。
トイレ行くんか。
トイレ来い、個室来い。
怖
い。何それ、しょんでなかった。
まあまあでも本当にね、今日は呉谷さんどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
呉谷淳さんにゲストにお越しいただいて1時間ねお話をお聞きしました。はい、川根沙子のお星様になりました第91回、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。また次回ねぜひまたお付き合いいただけたらと思いますので、うん、また聞いてください。ソーシャルストリームで、コメントくださった皆さんもありがとうございました。また再来週ぐらいにですね、はい、お届けしたいと思いますので、川根沙子のお星様になりました第91回、今回はこのあたりでお別れにしたいと思います。ここまでのお相手は川根と
長井と
あさみんと
ゲストは呉谷淳でした。
バイバーイ。
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 今日の川柳
喋り手は
呉谷淳
プチトマット。
プチトマト。